に感謝します。先ほどもお話しさせていただきましたけれど、礼拝ができることを当たり前ではなくて、本当に神様の導きの中で導かれているんだなということを非常に思わされております。今日もですね、牧会カウンセリングということで御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、私たちは牧会カウンセリングによって、実はカウンセリングされているということもあるし、ひょっとしたら自分がそのことを用いてカウンセリングをするというような経験をするかもしれません。いずれにしても牧会カウンセリングがですね、私たちにとって、全てのクリスチャンにとって必要であるということをまずしっかりと知った上で、今日の御言葉を分かち合っていきたいと思っております。今日は箴言の18章の14節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。人の心は病苦をも忍ぶ、しかし心の痛む時は誰がそれに耐えようか。アメン。今日はこの御言葉の箇所から、拒絶感と受け入れられることということについて、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。ある調査によると、5人のうちの約1人はですね、自分が拒絶されているという拒絶感によって悩んでいるそうであります。拒絶感というのは、自分の存在自体が望まれていないように感じる、また愛されたいのに、またそのように願っているのに誰も愛してくれないという感覚ですよね。または仲間に入りたいのに除外されているように感じて、いつも外から中を眺めているような感覚を拒絶感と言います。実際に拒絶されているならば、それは拒絶されているんです。もうあなたノーと言われているんです。でも拒絶されているということと拒絶感とはまた違う話であります。この拒絶感というのはあくまでも感覚であるということを、まずしっかり知っておいていただきたいと思っております。もちろんですね、実際に拒絶感ではなくて拒絶されているという人もいるかもしれない。もう小学校や中学校ではですね、無視とかはみごとか、どういう言い方しますかね、そういうふうな言い方、またそういうことをやりますよね。子どもたちというのは非常に純粋なところもあるけれど、むごいところも持っているのが子どもじゃないかなというふうにも思います。でも多くの場合ですね、拒絶されていると感じる感覚ですよね。感覚によって自分は拒絶されているのだと思っている人が多い。実はそうじゃない、そんなこと全然ないよって、そんなこと全然感じてないし、そんなことしてないよ。でも実際人はある一定の輪の中に入ることができない。仲良くしているようだけど、なんか本当に入り込んでいるようにも思えない。なんとなく拒絶されているように感じる。最も愛が必要だと言われている教会が、実はそういうことが非常に多い。大衆の中の孤独というんでしょうか、そのようなことをですね、感じることも実際多い。教会は主のようにしている人もいれば、なんとなく入れないな、拒絶感を感じながら外から眺めているような状態の人がいるのもまた事実であります。今日御言葉をもう一度お読みしたいと思いますけれど、箴言の18章の14節、人の心は病気をも忍ぶ、しかし心の痛む時は誰がそれに耐えようか。人は病の苦しみとか病の痛みということに対して耐えることができると聖書は語っています。耐えることはできますよ。でも心に傷を負ったり、心が痛かったりすることに対しては耐え難いことだと聖書は語っています。病気で腰が痛い、足が痛い、また頭が痛い、内臓が痛い、なんかいろんなところが痛いということは、ある程度激痛であったとしても耐えることができたとしても、心に負った深い傷は なかなか耐えることができないと神様はご存知であります。もちろん病の痛み苦しみでも耐えることができないような痛みもあるでしょう。でもそれ以上に心に負った傷は深く耐え難いものであります。拒絶感というのはまさに心に深い傷を負わせるものです。ある人はその傷があんまりにも深くて耐え難いのでその傷に蓋をしてしまうというケースもあります。もうそのことは考えない、拒絶されていることは自分は触れない、なんかそんな思いが来たらもう考えない考えないと言って蓋をしてしまう人もいるんですけれど、それは自分を守るための術ですよね。自己防衛です。でもいくら拒絶感を持っているその思いに対して蓋をしたとしてもそれは根本的な解決にはならないんですよ。なぜ牧会カウンセリングをするんですか？なぜ神の御言葉を語っているんですか？応急処置ではなくて根本的な治療をなぜ神は求めておられるんでしょうか？神は一時の痛みの逃し方というんでしょうか、痛みの軽減を求めておられるのではなくて激痛を伴うようなことであったとしても根本的な治療を望んでおられます。だからその場その場その場が良かったらまあなんとかいけてるんじゃないのということではないんです。神はあなたが持っている問題をまた私が持っている問題を真正面に見据えて取り組みなさいと言っておられるんです。でもですね、あまりにも長い時間傷に蓋をしておくとだんだん分からなくなってくるんですよ。だんだん分からなくなってくる。心の痛みの原因が拒絶感から始まっているということすら分からなくなってしまうんです。なんとなくなんとなくなんか嫌やなみたいな、なんかあったわけじゃないけどなんとなくちょっとなという感じですよ。皆さんも経験ないですか？なんとなく気分を害するようなこと言われたわけじゃないけどなんとなく嫌やなということ。でも自分では分からなくても感覚は覚えているので同じようなシチュエーションになった時にその傷がまた現れてくるんです。蓋をしてたのに、分からないようにしてたのに、普段は全然現れてこないのに同じような環境状況になったら、あ、私拒絶されているんじゃないだろうかと感じる。皆さんないですかね？ちょっと考えてくださいね。例えば人から誘いを受けた時、どこどこ行かないですか、食事行かないですか、カラオケ行かないですか、遊びに行かないですか、そういう話を聞いた時になぜか断ってしまう。いやいいですいいです、人が嫌いというわけでもないし、カラオケが嫌い、遊びが嫌い、人と一緒にいることが嫌いというわけでもない。でもみんなと一緒に行動することを拒んでしまう。多くの場合ですね、自分が人々を遠ざけて拒絶しているのになぜか痛むのは自分の心なんです。自分でいや行かない、私いいわって断っておきながら本来傷つくのは相手ですよ。断られた、嫌なんだ、行かないんだ。でも自分で拒んでおきながら、断っておきながら自分の心が傷ついている、悲しい思いをしている、不思議な感覚であります。でもその背後には過去に拒絶されたという深い傷があるケースが多い、そしてそこから来る恐れが原因であるというケースもあるんです。自分では行きたいんだけれど、遊んだり交わったりしたいんだけれど、また拒絶されるんじゃないだろうか、またこんな仕打ちを受けるんじゃないだろうか、また同じような状況になるんじゃないだろうかという恐れがその状況に入らせるということをさせないんです。拒絶の始まりはですね、この世に生まれてから始まるだけではない。実はですね、母親の体内にいるその時から始まっているというふうに言われています。よく聞きますけれど、赤ちゃんは 外でなされている会話をよく聞いているというふうによく言いますよね。だからいい音楽を聴きなさいよ、夫婦喧嘩しちゃいけないよ、いろんなことを産婦人科やいろんな病院で言われると思うんですけれど、事実そうだと思います。でも母親が父親がその子が生まれてくることを望んでいないとか、仕方なくできてしまった子供という感覚、授かったのではなくてできてしまった、本当はいらないのにという両親の思いが、お腹の中にいる赤ちゃんの内面的拒絶感を作ってしまうというふうに言われているんです。生まれてきた赤ちゃんがおぎゃーおぎゃーおぎゃーと泣いている赤ちゃんが生まれた時からすでにネガティブだと言うんですよ。そういう意味です。私拒絶されてるんですね、お母さん望んでないんですね、お父さん望んでないんですねと言いながら泣いているんです。いずれにしても拒絶感からですね、生じる2つの反応があります。第一の反応は孤独感ですよね。一人でいることが好きという人も実際いると思います。私も一人でいることが好きな時もある。もう何にもいらない、一人にさしてっていう時もあるし、一人いたくないというような時もあります。人それぞれだと思います。でもそうではない場合、孤独感はいつかですね、深い悲しみとか嘆きを生み出すと言われております。自分は惨めだと感じてしまう、いつもそのような思いで満たされている人は必ず次の段階へと進んでいきます。それは自己憐憫です。拒絶感があると自分の中に孤独感が生まれます。そしてずっとその孤独感を抱き続けていると自己憐憫、自分はかわいそうだ、自分ってなんて不幸なんだろう、そんなふうに思ってしまうんですよね。このような過程を繰り返し繰り返ししている人の口癖は、誰も分かってくれないとか、他の人にはできても自分にはできないとか、神様はなぜ私をこんなふうに作られたんですかとか、そういうふうに語る人たちが多い。主が本当に自分を愛しておられて守ってくださっているという事実を信じていないわけではない。神様なんでこんなふうに私を作られたんですかって言っているということは、神様の存在を信じていないわけではない。守ってくださっているという事実も信じているんだけれど、拒絶感を感じて生きている人の本当の原因は、実は神様に対する不信仰です。神様が良いお方であるということを忘れてしまう人は、神様との関係がうまくいっていない人は、人との関係もうまくはいかないんです。もし私たちが本当にこの世において、あらゆる人たちと良い関係、良い交わり、良い人脈を持ちたいと願うならば、まずそれを求めていくよりも、神を愛し神に従い神を崇める人生を選択するならば、私たちに必要な人は必ず与えられると信じています。私たちの生き方、見ているところを変えなくてはいけない。拒絶感から生まれる二つ目の反応は固くなさであります。頑固ですね。このような方向に進む人の多くはこのように言います。彼らが私を愛してくれなくても全然大丈夫、受け入れてくれなくても全然大丈夫、私もあなたたちを受け入れていないから全然大丈夫ですよ、というタイプ見たことないですか、そんな人。自分一人で全然大丈夫ですよ、一人で大丈夫、そういうこと言われること自体がなんか嫌、一人でいて大丈夫、大丈夫やしっていうような感じ、そんな言われたくないし、暴れまれたくないとか、全然一人でやっていけるとか、そういうふうに言う、これは固くなさです。本当に一人でやっていけるんですか、本当に誰の助けも必要ないんですか、 本当にあなたは一人で大丈夫なんですか？そんな人はいないんです。人は人の助けを得ながら生きていかなくてはいけないんです。一人で生きていけるなんてとんでもない。私たちは自分を誤解してはいけない。この固くなさが熟成されるとですね、先ほどは孤独感が熟成されると自己憐憫を生み出しました。そして固くなさが熟成されると生み出されるものがあります。それは無関心です。無関心は自分を守る最大の防御ですよ。皆さん、傷つきたくないと思うならば誰とも関わらないことです。皆さんを傷つけるのは誰ですか？街歩いてる犬ですか？電信棒や楽器や音楽やなんかいろんな環境状況が皆さんを傷つけますか？そうじゃないでしょう。皆さんを傷つけるのは人でしょう。もしくは人の言葉でしょう、態度でしょう。もし自分は傷つきたくない、これ以上傷受けたくないと思うならば誰とも関わらないことです。そうすればあなたの人生はずっと平安ですよ。なぜならば何の接触もないんですから。平安やね、平安やね。でもそれは無関心という罪です。有名な話ですけれど、マザー・テレサが言った言葉がありますよね。愛の反対は悪や怒りではない、それは無関心だと言いました。もうこれ以上傷つきたくないと思っている人は無関心でいればいいんです。もう愛することをやめればいいんです。そしたら傷つかないんですよ。その代わり自分も求めない、そういう生き方をすれば傷つくことはありません。でもイエス様は決して無関心であることを選ばれなかったということを心から感謝します。傷ついても傷つけられても決して愛することをやめられなかったイエス様に心から感謝したいと思います。私たちはちょっと傷受けて、ちょっと言葉で攻撃されて、ちょっと何か嫌なことを言われたらもう喋りたくないとか、もう嫌やとか、もう交わりたくない、関わりたくないと言いますけれど、私たちはイエス様に対して、神様に対してどれだけの暴言を吐き、どれだけの裏切りをなし、どれだけ傷を与えてきたことでしょうか。それなのにイエス様はなお私たちを愛し受け入れてくださるお方であるということを心から感謝します。愛しても裏切られて、3年半も生活を共にした弟子たちは自分から離れていって、奇跡を見ても人々は信じない。癒してもイエス様から離れていく、イエス様を褒めたたえていると思えばその同じ口がイエスを十字架につけろという、それがイエス様の生涯でした。傷を受けるというならばイエス様ほど傷つかれた方はいないでしょう。でもイエス様は無関心でいるということを選ばれなかった。愛するということを選ばれました。だから今私たちがあるんです。皆さんが今日無関心でいることによって愛を受けるべき人に愛が届けられないというなら、その罪は不快と言わなくてはいけない。イエス様が愛することをやめなかったことで今私たちが救われているというこの事実を信じているならば、今日私たちが愛さなければならないその魂に愛を注がなかったということのために、本来救われるべき魂が救われないというならば、その罪は大きいと言わなくてはいけない。イエス様は私たちが良いものを受けられるように、悪いものの一切を受けてくださいました。私たちは時々言います、いやしょっちゅう言うかもしれないですね、自分の気持ちなんて誰も分からへん、自分の気持ちなんて誰にも分からないんだ。事実、私たちは人の気持ちは分からない。分かっているようなふりをしているけれど、実は人の気持ちなんて分からないんですよ。見えないんですから。それを分かったふうにして、せやね、分かるわなんて言われたらですね、もっと腹立つんじゃないんですか。 何を買ってんねんと思う時もありますよね。でも誰よりもイエス様は拒絶される苦しみを知っておられるお方です。だからこそ拒絶感に苦しんでいる人々を救うことができるんですよ。私たちが受ける拒絶というのは所詮人からの拒絶じゃないんですか。でもイエス様が受けられた拒絶というのはもちろん人から拒絶されました。人から受け入れられなかったということもあるでしょう。でもイエス様を本当に苦しめたのはそのようなことではなくて、イエス様が祈られた我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか。イエス様はただ一人唯一神から拒絶された人であります。先ほどもお語りしたようにイエス様は良いものを受けられるように悪いものの一切を受けてくださったんです。私たちが良いものを受けられるために自分が悪いものを引き受けたんです。拒絶感に打ち勝つ唯一の方法は、たとえ自分が傷ついたとしても、せっかく良いことをしたのに理解してもらえなかったとしても、自分が悪いものを受けてでも相手に良いものを与えたいと思うこと、そして事実そのように行うことによってのみ、私たちは拒絶感というその感覚に打ち勝つことができるでしょう。いや、自分が良いものを受けたい、誰かを傷つけてでも、自分はいいことをしたれたい、誰かが嫌な思いをしてでも、という生き方ではなくて、悪いものを全部自分が受けたとしても人がそれで喜んでいるならば、その人生は幸いですよ。誰もアーメン言わない。嫌ですよね。嫌だと思いますよ。良いものを受けたいですよ。その決心がどこかで必要になります。自分自分自分というその生き方から、人々に対して誰かに対して何ができるだろうか、何を与えることができるだろうかということを考え悩む、そのような人生に変わる決心をする時が必ず来ます。私たちは見返りを求めるものですよ。思ったような見返りでない時には怒りを表すこともあるでしょう。こんなに高いものをあげたのに、あ、なんかありがとうって言って、ありがとうだけってどういうこととかですね、あげといて、まあ、そんな人もいるでしょう。自分の思った通りにならない時に拒絶感を抱いてしまうということもあるかもしれない。孤独になるということもあるかもしれない。でも私たちの目指すべき目標は神の国での報いであり、イエス様に習うことです。人ばかり良い思いをして自分だけが損をしているような気持ちになることがあります。でもそんな時、感謝しましょう。自分を通して人々が良いものを得ることができているなら、それは感謝です。その人は神のように用いられている人です。アーメンでしょうか。私たちが神様に用いられている人というふうに想像したら、大きなクルセードでリバイバル集会とかですね、癒しの大集会とかですね、そういうことをイメージしたり、死人を生き返らすとか、もちろんそういう先生方も神様に用いられておられる先生方です。私は否定をしているわけではありません。でも神様はそのような偉大な牧師たちだけを用いられているわけではない。私たちがそのような牧師を前にして、うわあ先生すごいな、世界中回ってすごいね、でも自分はこんなところで何してるんやろう、もしそんな風に思うならば、神の働きを早々にやめた方がいいと思います。神様は名もない人たちを用いてくださるお方であることを感謝します。誰も知らない、誰にも知られていない、デビルマンのタクターやね、今の 誰も知らない、知られていない、そんな人々でも神は尊く用いてくださるお方であることを心から感謝します。今もこの時間も自分が悪いものを受けてでも人々に良いものを与えたいと願って行っている人がいるんです。なぜ言葉も通じ環境も良くて家族もいて、そのような自分の国を捨てて選挙に行くんですか？なぜ僻地や水もないようなところに先生方は選挙に行くんですか？なぜ自分が悪いものを受けてでも人々に福音を与えたい、命を与えたい、救いを与えたい、それが神が用いてくださっている人の姿です。誰が好き好んでフィリピンやマニラやインドやそんなところに行きたいという人がどこにいるんですか？今ましてこの世の中でキリスト教がテロの標的になったりして、今海外旅行者が激減しているというその中で、自分の国を捨てて人々に福音を届けに行く、その先生方は本当に神の人だと思います。私たちは受け入れられることばかり求めないで受け入れる人になりたいと思います。愛されることばかり求めないで愛する人になりたい。たとえ自分が悪いものを受けたとしても人々に良いものを与えられるならば、勇気を持ってその人を受け入れるような人になっていただきたい。裏切られてもバカにされても拒絶されても自分は人々を受け入れるという決心をしていただきたい。今日のテーマは拒絶感と受け入れられることです。私たちが受け入れられているなと感じるとき、それは私たちが人々を受け入れているときです。なんで人々は私を受け入れてくれないの？なんでこんなに拒絶感を感じなくてはならないんですか？どうして私は疎外感を持たなくてはいけないんですか？あの人が、あの人が、あの人が、そうじゃない、あなたが人々を受け入れていないんです。どんな人であっても受け入れる懐の大きさがあれば、そのような人はきっと言うでしょう、私は神様に受け入れられてるって。人じゃない、誰でもない、神が私を受け入れてくださっていることを感謝します。悪いものを受けても、嫌なことを、嫌な思いをしても、いや、神様が私を受け入れてくださっていることを感謝します。今日私たちは主に受け入れられていることを感謝しますと言える人であっていただきたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。愛するイエス様、あなたの皆あがめ心から感謝します。今日もあなたの御前に共に御言葉を分かち合えたことを感謝します。主よ、どうぞ私たちが受けるものから与えるものへとなりますようにお願いいたします。受けるよりも与える方が幸いだと言われた神の御言葉を実践するものとならせてくださいますように心からお願いいたします。受け入れられるよりも受け入れることの方が難しいですけれど、そのことの方が大きな祝福と報いがあることを信じ心からありがとうございます。傷つくことを恐れないで、イエス様が歩まれたその道に従って歩んでいくことができるように助け導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。